小さなことにくよくよしない30の方法。その1、過ぎ去った過去にくよくよするな。これからの未来にワクワクしろ。過ぎ去った過去にくよくよしてはいけません。過ぎ去った過去はもう終わったこと。過去を振り返ると未練が残る出来事を思い出し、モヤモヤした気持ちになるはずです。後悔があるでしょう。戻りたい過去があるでしょう。やり直したいことがあるでしょう。取り戻したいこともあるでしょう。後悔がない人はいません。誰でも一つや二つの後悔があるもの。過去の失敗や後悔を考えてくよくよすることもあるかもしれません。過去を悔やんでいるとだんだん気持ちが落ち込んできて、ため息が止まらなくなります。しかし過ぎ去った過去にくよくよしたところで仕方ありません。どんなに嘆いたところで過去は一秒も戻りません。タイムマシンがあればいいですが、残念ながら夢物語。時間は前しか進みません。完全な一方通行です。過去は過去です。泣いても叫んでも戻ってこない。天に祈っても誰にお願いしても無駄です。どれだけ大金を積もうと何をどうやっても一切過去には戻れません。過ぎ去った過去にくよくよしないことです。過ぎ去った過去にくよくよしていると今を生きるエネルギーまで失われます。過ぎ去った過去にくよくよすることほど不毛で無駄なことはないのです。嫌な過去なら笑い飛ばしましょう。辛い過去なら忘れましょう。過去は反省することはあっても後悔はしないこと。過ぎ去った過去にくよくよするのではありません。これからの未来にワクワクしましょう。あなたにはまだまだ多くの未来があります。過去はやり直せませんが、未来なら今から作れます。あなたの未来にはどんなワクワクする出来事がありますか？未来に待っている楽しい出来事を想像してワクワクしてください。未来にワクワクすることがないなら、ワクワクする予定を立てましょう。例えば旅行の予定です。頑張った自分へのご褒美にするのもよし、自分の誕生日プレゼントにするのもよし。上手に理由を作ると旅行の予定を立てやすくなります。旅行の予定ができると待ち遠しい、今から楽しみという気持ちが湧いて未来にワクワクできます。旅行する時間がないなら日帰り旅行でも構いません。旅行するお金がないなら公共の交通機関を活用すると費用を抑えられます。また明るい未来をイメージすることも大切です。仕事で成果を上げている自分、国家資格に合格して仕事の幅を広げている自分、フルマラソンを完走している自分、ダイエットが成功してスリムになっている自分、独立して会社を設立して社長になっている自分、輝く自分を想像すれば未来にワクワクできます。未来には大変なことも待っているかもしれませんが、深刻に考える必要はありません。大変なことがあるならそれ以上に楽しいことを増やせばいいだけです。辛い出来事が待っているならそれ以上に嬉しい出来事を準備しておけばいいだけです。光は闇を打ち消します。楽しいことも嬉しい出来事もあなたの前向きな努力と建設的な行動によって作っていけます。たとえ過去に後悔があったとしても、あの失敗があったおかげと思える未来を作ればいいのです。そうすれば黒い過去が白い過去に変わり、消化させることができます。これからの未来にワクワクしましょう。これからの未来はこれからあなたが作ります。今頑張って行動すれば明るい未来がやってくるのです。過ぎ去った過去にくよくよしない、これからの未来にワクワクする。小さなことにくよくよしない30の方法。その2、くよくよする暇があるなら仕事をしよう。 仕事をすることがくよくよから抜け出す近道。私たちは時折くよくよすることがあります。済んだことにもかかわらずしばらくネガティブな気持ちを引きずることがあるものです。後悔や罪悪感が強ければ強いほどなかなか頭から離れません。本を読んだり映画を見たりしてリフレッシュをしても思うようにうまくいかずくよくよしてしまう。私はなんて心が弱いのだろうと自己嫌悪になり、またくよくよするという悪循環に陥ります。にっちもさっちもいかない状況になるのです。しかし落ち込むことはあってもくよくよするのはよくありません。くよくよすることは何の役にも立ちません。くよくよするだけでも時間とエネルギーを使う。くよくよするだけと思うかもしれませんが、実は無駄遣いが行われています。実際は時間とエネルギーが少しずつ使われています。時間もエネルギーも貴重なリソースです。くよくよすればするほど時間とエネルギーを無駄遣いすることになります。非生産的なことに貴重なリソースを使うのはもったいないことです。時間やエネルギーは有益なことに使うことです。くよくよする暇があるなら仕事をしよう。くよくよする暇があるなら仕事をしましょう。心が安定するまで待つ必要はありません。くよくよしながらでもいいので仕事に取り組んでください。集中できないというなら集中しなくてもできる仕事をしましょう。小さくて簡単な仕事なら集中力がなくてもできるはずです。パワーが出ないというならパワーがなくてもいい仕事をすればいいだけです。簡単な単純作業であればパワーがなくてもできるでしょう。やる気が出ないというならやる気がなくてもできる仕事をしましょう。掃除や整理整頓であればダラダラした状態でもできるはずです。くよくよしているだけでは何も始まりません。くよくよから回復する近道は仕事です。仕事をしていると前に進んでいる感覚を持て達成感が得られます。これが大切です。達成感が得られることで心が元気になります。少しずつ落ち込みの崖から這い上がれます。仕事をすることがくよくよから抜け出す近道になるのです。くよくよする暇があれば仕事をする。小さなことにくよくよしない30の方法。その3、叱ってくる相手は嫌な人に化けた神様。日常では時々叱られることがあります。親に叱られる、上司に叱られる、先輩に叱られる。叱られると普通は不快な気持ちになるでしょう。イライラしていると抵抗感が増していき、相手の言葉も素直に聞き入れにくくなります。不快感が湧いてどんどん相手を嫌いになっていくでしょう。頻繁に叱られていると会うのも話すのも嫌になってしまいます。しかしそんな時ムッとしてはいけません。叱ってくる相手をよく見て本当の姿に気づいてください。叱ってくる相手は嫌な人に化けた神様です。神様が神様の姿で登場するとあなたを驚かせてしまいます。そこで神様は嫌な人に化けて大切な言葉を伝えようとしています。あなたの精神力を鍛える意味もあるので、できるだけ不快感を与える人に化けてうるさく言ってきているのです。叱ってくる相手を嫌いになることは神様を否定することになります。外見にとらわれてはいけません。神様との対面を悪く誤解しないことです。叱ってくれる相手の本当の姿に気づいてください。神様であることに気づき、ありがたく小言を受け入れましょう。小言の中には重要な情報やアドバイスが隠されているはずです。素直に小言を受け入れ、きちんと活かせばあなたの生活改善に役立つはずです。 そして叱られることがありがたく貴重に感じるようになります。叱ってくる相手は嫌な人に化けた神様だと気づく。小さなことにくよくよしない30の方法。その4。トラブルを乗り越えやすくなる魔法の呪文。大丈夫。大したことない。いつものこと。トラブルが起きると気持ちが動転します。トラブルが大きければ大きいほど動揺も大きくなり、対処にも時間がかかります。厄介なトラブルだと億劫な気持ちが強くなり、モチベーションも上げにくい。気持ちに余裕がなくなるとピリピリします。しかし大変だ。どうしよう。辛いと騒ぎ立てたところで自然と解決しません。むしろますます慌ててしまい、トラブルを大きくさせてしまうでしょう。こんな時、トラブルを乗り越えやすくなる魔法の呪文があります。トラブルが発生したら次の一言を唱えましょう。大丈夫。大したことない。いつものこと。トラブル発生は日常茶飯事と言わんばかりの一言です。だからこそ効果的です。焦ったところでいいことはありません。こういう時こそリラックスです。トラブルは気持ちの問題でもあります。少し大げさに考えているだけです。大丈夫と思えば簡単に解決できそうな気がしてくるでしょう。大したことないと思えば些細なことに思えてくるでしょう。いつものことと思えば面白おかしく感じてくるでしょう。少し高いところから客観的にトラブルを眺めているような感じになります。もはや愉快な気持ちにすらなってくるはずです。ニコニコしながら唱えるとますます効果的です。心に余裕が生まれると体まで軽くなり、トラブルを乗り越えやすくなります。この魔法の呪文はどんなトラブルの種類でも活用できます。あなたは今トラブルを抱えていますか？大丈夫。大したことない。いつものことという魔法の呪文であっさり乗り越えてしまいましょう。たとえトラブルが連続で起こっても大丈夫です。トラブルが発生したら大丈夫。大したことない。いつものことと自分に言い聞かせ、心を軽くさせる。小さなことにくよくよしない30の方法。その後、忙しい時の表情があなたの未来を決める。忙しい時、どんな表情になるか。ここはあなたの未来を決める大切なポイントです。普通ならしかめ面になるでしょう。歯を食いしばる。眉間にシワが寄る。口元はへの字になる。タイムプレッシャーに追われていると心臓の鼓動が高鳴り心拍数も上がります。額から汗が流れることもあるかもしれません。忙しくて時間に余裕がないのですから表情が険しくなるのも当然でしょう。しかし、ここに改善の余地があります。しかめ面は当たり前であり普通のことに思えますが、実は悪影響があります。しかめ面になっていると、どんな美男美女も不細工に見えるでしょう。怒っていなくても、怒っているような雰囲気が出るでしょう。ピリピリした雰囲気が漂えば、周りの人は近寄りにくくなり、孤立するでしょう。孤立すれば、さらに忙しさがエスカレートするでしょう。険しい表情の悪影響は、精神面にも及びます。険しい表情になっていると、辛い気持ちが悪化します。苦しそうな表情になっていると、表情筋から脳に信号が伝わります。信号を受け取った脳は、この人は今不幸の真っただ中、と判断して、ますますネガティブな感情を生み出すのです。忙しい時、しかめ面になっていると、悪いことはあってもいいことはないのです。ここで心がけたいことがあります。忙しい時ほど笑顔を心がけましょう。 時間に余裕はなくても表情は笑顔を保ちましょう。ニコニコしながら忙しく過ごします。苦しそうな表情で忙しいなというのではなく、楽しそうな表情で忙しいなと言いましょう。楽しくなくても楽しそうな様子に見せます。そんな余裕はないと思うかもしれませんが、意識さえすれば難しくはないはずです。ぜひ意識をして心がけてみてください。すると忙しい時間がだんだん楽しい時間に変わってきます。笑顔を心がけることでポジティブのスイッチが入り、忙しいにもかかわらず楽しい時間に感じてきます。笑顔を心がけると不思議なことに精神的にも余裕が出てくるようになります。笑顔には心の器を広げる作用があるため相対的に余裕が出るのです。ニコニコ笑顔になっているとあなたの雰囲気も良くなります。周りから見て忙しいながらも充実した時間を送っている雰囲気が出るでしょう。雰囲気が明るいとお手伝いしましょうかと声をかけてもらいやすくなります。笑顔になることで時間の感じ方がネガティブからポジティブに変わります。辛くても楽しく感じてきます。しんどいストレスが心地よいストレスに感じてきます。忙しいながらも心はエネルギッシュになります。壁があっても突破しやすくなる。そして素晴らしい未来へとつながっていくのです。だからこそ忙しい時の表情が大切です。忙しい時ほど笑顔を心がけましょう。忙しい時の表情があなたの未来を決めるのです。忙しい時ほど笑顔を心がける。小さなことにくよくよしない30の方法。その6。成長が遅いのではない。着実に力を身につけているのだ。現代はスピード社会です。何をするにもスピードが求められます。遅いより早い方がいいのは万国共通でしょう。勉強で他の人より覚えが遅いと自信がなくなるかもしれません。仕事で他の人より成長が遅いと自分が情けなく感じることもあるでしょう。他人と比べなければいいことですが、結果が求められる現実では、のんきに言っていられないこともあります。こうした時、自分の吸収力や成長力の悪さに劣等感を抱くかもしれません。なんて自分はダメなのだろう、と惨めな気持ちになる。悔しさ、虚しさ、恥ずかしさで胸がいっぱいになる。しかし、気づいてください。成長が遅いとはいえ、成長が後退したり、止まったりしているわけではないはずです。スピードは遅いかもしれませんが、着実に一歩ずつ前進しているはずです。時々休憩することもあるかもしれませんが、きちんと再開しているはずです。スピードが遅くてもいいので、少しでも成長しているなら合格です。成長が遅いのではありません。着実に力を身につけているのです。むしろ早く成長してしまうことの弊害を恐れたい。早く身につけたことはすぐ忘れてしまうでしょう。一夜漬けで覚えたことはあっという間に忘れてしまいます。すぐ身につけたことは油断して練習を怠るためすぐ三日坊主になるでしょう。一方で時間をかけてじっくり身につけたことはなかなか忘れません。復習や反復練習の効果が得られ、どんどん習熟していき、血肉化されていきます。そして苦労をしている分だけしっかり身につくでしょう。スピードにとらわれてはいけません。スピードより成長に注目することです。周りはスピード、スピードとせき立てるかもしれませんが、本当に大切なのは身についているかどうかです。着実に前進ができているなら、むやみに焦らずそのまま継続していきましょう。着実に力を身につけていると思うことで余計な焦りを感じなくて済みます。成長が遅くても劣等感を持たず着実に力を身につけていると考える。 小さなことにくよくよしない30の方法。その7。人間関係が嫌になれば、切るのではなく、距離を置く。人間関係が嫌になったからといって、すぐ縁を切るのはよくありません。もちろん、反社会的な人や団体なら縁を切るのもわかります。悪事に走る人と関わると、自分にも被害が及ぶかもしれませんから、縁を切る選択肢もあるでしょう。しかし、日常の人間関係では慎重になる必要があります。一度、縁を切ると、仲直りに苦労します。人間関係は、縁を切るより仲直りの方が、はるかに大変です。縁を切ってから後悔しても、暗い過去が足かせになって、修復に苦労するのです。また、人間関係のリセットは、癖になりやすい特徴があります。ああ、もう嫌だ、と思って、勢いで絶交するのは、軽率です。簡単にリセットする癖ができると、次の人間関係で再び嫌なことがあれば、いつもの癖でリセットに走るでしょう。いつまでも深い人間関係が築けなくなるのです。人間関係が嫌になれば、切るのではなく、距離を置きましょう。最低限の人間関係を保ったまま、意図的に疎遠の状態を作るのです。例えば、相手から話しかけることはあっても、こちらから話しかけないようにします。できることなら、物理的にも近づかないようにします。そうした態度や仕草から、距離を置きたい、という意思表示になり、相手に伝わるでしょう。最低限の人間関係を保てたまま、自然に疎遠の状態を作れます。人間関係が嫌になれば、切るのではなく、距離を置く。小さなことにくよくよしない30の方法。その8。悩んでいるのは成長している証拠。悩まなくなったら成長が止まっている証拠。どうすればいいのだろうか。ビジネスでもプライベートでも悩みが尽きないでしょう。悩みがあると振動を増やす原因になります。悩んでいるときは表情が曇りストレスを感じます。イライラしたり、落ち込んだり、不安になったりもします。悩みから早く解放されたくて、もがき苦しむ時間が流れるでしょう。もちろん、悩みがあるなら、解決が必要です。早めに対処した方が早く解決できます。放置していると、どんどん悪化して、手遅れになることがあります。悩みはあるよりない方が、ストレスは小さくなって、心も軽くなります。誰もが悩みのない人生にしたいと思うのではないでしょうか。では、悩みのない状態が理想的かというと、そうではないのです。悩みがない状態とは、成長が停滞している状態でもあるからです。人は上に向かって成長しようとすると、必ず何かに悩みます。方法なり解決策なり、どうしようかと悩みます。自分にできることをあれこれ考えながら少しずつ解決に近づこうとします。悩んでいるときは苦しいですが、それはきちんと問題に立ち向かい向上しているからです。悩んでいるのは成長している証拠でもあるのです。悩みはあって大いに結構。正常であり健全です。悩みは悪い存在ではなく、あなたを高めてくれる価値があります。悩みとはダンスのパートナーのようなものです。嫌うものでも否定するのでもなく一緒に付き合っていくもの。悩みと一緒に生きて悩みと共に成長すると考えましょう。悩んでいるのは成長している証拠です。悩まなくなったら成長が止まっている証拠なのです。悩んでいる状態を否定するのではなく肯定する。小さなことにくよくよしない30の方法。その9。嬉しいこと、楽しいことだけが人生ではない。苦しいこと、悲しいことも人生。嬉しいことが起こってほしい。できるだけ楽しい毎日を送りたい。 私たちはできるだけ嬉しいことや楽しいことを求めようとします。確かに嬉しいことがあれば心は明るくなるでしょう。楽しいことがたくさんあると人生も充実するでしょう。知り合いが増え仲良くなり人間関係の輪が広がる。恋愛がうまくいって交際に発展する。仕事がうまくいき昇進や昇給のチャンスに恵まれる。趣味や娯楽を堪能する。ラッキーなことに恵まれ思わぬチャンスが得られる。物事が思い通りに進み夢が叶う。毎日が嬉しいこと、楽しいことばかりならさぞ人生は幸せのはずです。一方、苦しいこと、悲しいことはできるだけ減らそうと思うでしょう。友人と喧嘩をして仲が悪くなる。恋愛がうまくいかず失恋をする。大事な場面で結果が出せず悔しい思いをする。仕事でミスをして上司に叱られる。怪我や病気をして辛い時間を過ごす。苦労やストレスが多いと暗い気持ちになります。時には涙を流し自分の不運、不幸を恨むこともあるでしょう。あまりひどいと絶望的な気持ちになり人生を恨むこともあるかもしれません。できれば苦しいこと、悲しいことはなくなってほしいと思うはずです。しかし、ここに誤解があります。嬉しいこと、楽しいことを味わうだけが人生ではありません。苦しいこと、悲しいことを味わうのも人生です。苦しいことも、悲しいことも人生の大事な一部です。苦しいこと、悲しいことを一つも経験がないと薄っぺらい人生になるでしょう。苦しいこと、悲しいことからも得られることがたくさんあります。苦しいこと、悲しいことを経験するから同じ立場の人に共感できたり、同情できたりします。人が成長するのは、苦しいこと、悲しいことを経験して乗り越えた時です。困難に陥った時、窮地から抜け出そうと試行錯誤する時、知恵と知性が磨かれます。ストレスに苦しめられている時、何とか耐え抜こうとして、体力と精神力が養われます。幸せのヒントは、苦しいこと、悲しいことの中にあります。苦しいこと、悲しいことをしっかり味わっておけば、幸せのヒントが見つかり、状況を好転させるきっかけにできるでしょう。人生の本当の醍醐味は、苦しいこと、悲しいことと言っても過言ではありません。苦しいこと、悲しいことに直面したら、いい経験をしている、と思ってください。人生では、快の経験だけでなく、不快の経験も大切です。嬉しいこと、楽しいことだけでなく、苦しいこと、悲しいことも、人生として受け入れる。小さなことにくよくよしない30の方法。その10。足を踏まれた時の態度が大切。電車やバスの中で足を踏まれることがあります。特につま先を踏まれるとかなり痛く感じます。踏まれた時の自分の態度を振り返ってみてください。相手を睨み返していませんか？ムッとした態度になっていませんか？腹が立って睨み返してやろうという気持ちもあるかもしれません。この瞬間が大切です。相手は悪気があって足を踏んだわけではありません。うっかり踏んでしまったのです。足を踏まれたくらいで何なのでしょう。大怪我するわけでもなければ、靴がダメになるわけでもありません。少し靴が汚れるだけのこと。痛いかもしれませんが、大したことはないはずです。特別な災難というわけでもありません。あなたもうっかり他人の足を踏んでしまうことがあるでしょう。自分もうっかりすることがあるのですから、相手のうっかりも許しましょう。お互い様と思うのが正解です。うっかり足を踏んでしまった相手は、しまった。悪いことをしてしまったな、と申し訳なく思っているでしょう。だから足を踏まれた時には、大丈夫です、と言ってにっこりすることです。相手は、よかった。 怒っていないとほっとします。自分もうっかりすることがあるのですから、相手のうっかりも心よく許すことです。些細なことにいちいち腹を立てないこと。腹を立てるところで優しくなれる人がかっこいい。足を踏まれたとき、ニコッとできる人には、後から福が訪れます。足を踏まれたときは、大丈夫です、と言って、にっこりする。小さなことにくよくよしない30の方法。その11。昨日しなかったことを後悔するな。くよくよするくらいなら、今日の仕事に取り組もう。昨日はこれができなかった。昨日は仕事をサボってしまった。昨日のうちに頑張っておくべきだった。昨日しなかったことにくよくよしていませんか？人生では、時に、昨日しておけばよかった、と悔やむことがあるでしょう。惰性が働くこともあるでしょう。調子が出ない時もあるでしょう。気が乗らない時もあるでしょう。特別な理由はなく、なんとなく、という気持ちでサボることもあるはずです。後回しでもいいよね、手抜きをしても大丈夫、という間のささやきに負けて仕事を怠けることもあるはず。そして、翌日になって、やっぱり、頑張っておけばよかった、と後悔することになるのです。しかし、昨日しなかったことを後悔してはいけません。昨日しなかったことを後悔してくよくよしていると、現在の貴重な時間が奪われます。くよくよしていると、昨日の行動だけでなく、今日の行動まで停滞します。明日になって、再び、昨日まるまるしておけばよかった、と後悔することになるでしょう。くよくよしていたら成功できました。幸せになれました、はありえません。くよくよすることほど非生産的なことはないのです。もう過去は振り返りません。昨日しなかったことにくよくよするのはやめましょう。昨日のことは忘れるくらいでもいい。時間は一秒も止まりません。今この瞬間も一秒ずつ時間が進んでいます。時間はお金以上に貴重です。これ以上後悔を増やしたくないなら、今を全力で生きるのが一番です。昨日しなかったことにくよくよするくらいなら、今すぐ今日すべきことに取り掛かりましょう。今日のあなたの仕事は何ですか？今すぐ今日の仕事に取り組んでください。仕事がたくさんあるなら、小さくて簡単な仕事から取り組むといいでしょう。一つ目の仕事が終わると達成感が得られ、心に火がつきます。心に火がつくと、二つ目の仕事にも取り掛かりやすくなります。集中する対象を、過去、から、現在、に変えてください。過去を振り返るのはやめて、全力で今日を生きること。全力で今日を生きれば、明日になって、昨日丸々しておけばよかった、と、悔やむことはありません。むしろ、昨日頑張っておいてよかった、と満足できるでしょう。あなたの資源は有限です。限られた資源は、より建設的なことに使わなければいけません。今日を一生懸命生きれば、素晴らしい過去と未来を作っていけます。昨日しなかったことにくよくよするくらいなら、今日すべきことをする。小さなことにくよくよしない30の方法。その12。小さな怪我をしたら喜ぼう。大怪我でなくてよかった。道でつまずいて転んだ。ドアを閉めるとき指を挟んでしまった。料理で刃物を扱うときうっかり指を切ってしまった。小さな怪我をしたら痛くて嫌な気持ちになるでしょう。最悪。ついてない。どうしよう、と嘆く。じんじんする痛みがあってイライラします。自分の身に降りかかった災難を恨むかもしれません。しかし、小さな怪我をしたら喜びましょう。大怪我出なくてよかった、と。想像してみてください。 道でつまずいて転んだとき、打ちどころが悪ければ骨折していたかもしれません。ドアに指を挟んでしまったとき、締め方がもっと強ければ指が切断されていた可能性もあるでしょう。料理中、うっかり指を切ってしまったとき、もっと角度が悪ければ大出血で大変なことになっていたかもしれません。小さなトラブルですが、状況によっては大惨事になっていた可能性もあるのです。だから、小さな怪我でよかった、と喜べます。怪我をしたことは残念ですが、まだ軽い程度です。怪我とはいえ、傷口が残らない程度の小さな怪我でしょう。治るまでに少し時間はかかりますが、時間さえあれば元通りになります。傷口は痛いかもしれませんが、まだ耐えられる痛みであるだけよかった。我慢できる程度の痛みなら、可愛い方です。仕事に集中していれば、傷口の痛みも忘れます。傷口が悪くても、絆創膏を貼れば気になりません。小さな傷にくよくよしないこと。くよくよしても仕方ありません。大怪我出なくてよかった、と感謝した方がまだポジティブです。ポジティブな気持ちでいる方が、体の免疫力も高まって治りも早くなります。できれば同じ怪我を繰り返さないよう、自分の振る舞いを見直すといいでしょう。道を歩くときは段差に注意する。ドアはゆっくり閉める。料理で刃物を使うときはより慎重になる。対策を立てておけば怪我をする確率を減らせます。小さな怪我をしたら大怪我出なくてよかったと喜ぶ。小さなことにくよくよしない30の方法。その13。明るい性格だから明るい場所に行くのではない。明るい場所に行くから明るい性格になる。明るい性格になりたい、そう思ったら明るい場所に行きましょう。つまり光量の多い場所です。部屋を明るくするのもいい、明るいところに行くのもいい、外に出て日光を浴びるのもいい。明るい場所に行くと明るい光が目に飛び込んできます。最初は少し眩しく感じるかもしれませんが、すぐ慣れます。人は光の影響を受ける生き物です。明るい場所に行くと光の刺激が目から脳に伝わり、気持ちまで明るくなってきます。明るい光の中でくよくよする人はいません。ハワイのビーチで落ち込む人がいないのと同じです。日光浴をしていると、だんだんテンションが上がってくる経験をしたことがあるでしょう。明るい光には人の心をポジティブにさせる力があります。暗い気持ちを何とかしたいなら明るい場所に行きましょう。落ち込みから立ち直りたいなら、なおさら明るい場所が有効です。落ち込んだまま張ってでもいいので、とにかく明るい場所に行きましょう。光のシャワーを浴びていると、慰められているような気持ちになるでしょう。明るさにつられて心の闇が消えます。どんなに暗い気持ちでも吹き飛びます。そして心や気持ちが上向いてきます。気づけばすっかり明るい気持ちになっているでしょう。いつも明るい場所にいれば、いつも明るい性格でいられます。明るい性格だから明るい場所に行くのではありません。明るい場所に行くから明るい性格になるのです。暗い部屋では行けません。暗い部屋では出る元気も出なくなります。なかなか元気が出ないと悩む暇があるなら、さっさと光を浴びた方が早い。明るい場所に行くのもよし。今いる場所を明るくするのもよし。明るい場所に行けば無条件で元気になります。昼間ならできるだけ屋外に出て明るい光を浴びに行きましょう。室内ならカーテンを開けてたっぷり光を浴びてください。夜なら部屋の電気をつけて明るくしましょう。明るさを調整できるなら一番明るく設定します。それでも明るさが足りないならライトを増やします。最低でもセンルクスです。 できれば3000ルクス以上を目指したい。電気代がかかっても気にしなくて構いません。電気代より明るい気持ちになる方がはるかに大切です。光のシャワーを浴びるつもりで、どんどん自分から光に当たっていくことです。明るくなることは難しいことではありません。明るい光を浴びる習慣ができると、いつも明るい気持ちでいられます。気づけばすっかり明るい性格になっているのです。元気を出したいときは明るい場所に行き、光のシャワーを浴びる。小さなことにくよくよしない30の方法。その14。遠回りをすることになったら、こう考えよう。いい運動になる。目的地に行く途中、遠回りをしなければいけない時があります。工事中のため、回り道をしなければいけない時。人混みを避けるため、回り道をしなければいけない時。交通機関が止まって、歩いて帰らなければいけない時もあるでしょう。そんな時、ついてない、面倒くさい、疲れる、と思いがちです。遠回りをすると、移動距離が長くなります。時間がかかる上、疲れやすくなります。ため息をつきながら、いやいや遠回りをするかもしれません。しかし、ネガティブに考えたところでいいことはありません。ネガティブに考えていると、ますます、イライラしてストレスを感じます。体が重く感じて、余計に疲れるだけです。腹を立てても、近道はできません。こういう時こそ、ポジティブな考え方が役立ちます。遠回りをすることになったら、こう考えましょう。いい運動になる、と。歩く距離は少し長くなるかもしれませんが、その分だけ運動量が増えます。運動不足なら、体を動かすチャンスです。運動量が増えることで、ストレス発散にも役立つでしょう。運動ができる上、ストレス発散にも役立てば一石二鳥です。遠回りをしながら景色を楽しめば、ちょっとした気分転換にもなるでしょう。出来事は同じでも、考え方を変えることで現象の良し悪しが変わります。どうせ遠回りをするなら、ポジティブに考えた方が得だと思いませんか。人生は意外なところにチャンスが隠れています。遠回りをしなければいけなくなった時もその一つ。いい運動になると考えれば、トラブルをチャンスに変えることができます。遠回りが必要になったら、いい運動になるとポジティブに考える。小さなことにくよくよしない30の方法。その15。急なトラブルが発生したら、こう考えよう。神様が作ったジェットコースター。私たちの日常では、時折、急なトラブルに見舞われることがあります。想定内のトラブルなら、まだスムーズに対処できますが、急な想定外のトラブルなら驚いて右往左往するでしょう。心拍数が上がって、冷や汗をかいてストレスを感じます。とっさに頭が真っ白になって、どうしていいかわからない。時には、タイミングが悪く発生したトラブルを恨むこともあるかもしれません。しかし、急なトラブルが発生して、怒ったり、慌てたりしても仕方ない。焦れば焦るほど、余計に混乱してしまい、正常な判断ができなくなります。きちんと考えれば、簡単に解決できることでも、わからなくなります。では、どうするか。急なトラブルが発生したら、こう考えましょう。神様が作ったジェットコースターと、平凡で単調な毎日では面白くありません。毎日同じ繰り返しでは成長もありません。刺激のない毎日は平和ですが、平和すぎると頭がボケてしまいます。そこで、神様はあなたに、急なトラブル、という形でジェットコースターを用意しました。ジェットコースターは、急降下があって、ハラハラ、ドキドキしますが、だからこそ、いいのです。その緊張と、興奮は、あなたを楽しませるためにある。急なトラブルを恨んではいけません。 せっかく神様が用意してくれたジェットコースターですから、ありがたく楽しませていただきましょう。ジェットコースターは勢いよく下に下がった後、次は上に向いて上がります。急なトラブルを乗り越えてしばらくすれば、次は何とも言えない解放感と安心感が得られます。神様が作ったジェットコースターの設計を信用してください。神様が作ったジェットコースターですから、落ちたり怪我したりしないことがないよう設計されています。スリルと緊張感を恐れるのではなく、楽しもうではありませんか。ジェットコースターを楽しめば、急なトラブルもあっさり乗り越えられます。急なトラブルは、神様が作ったジェットコースターと考える。小さなことにくよくよしない30の方法。その16。最悪だ、と騒いでいると本当に最悪になる。大丈夫、と笑っていると本当に大丈夫になる。トラブルの時、どんな言葉を口にするか。ここで人生の運命の分かれ道です。トラブルが起こった時、最悪、と騒ぐ人がいます。何かトラブルが起こると、すぐ最悪、最悪、と騒ぎ立てます。深刻なトラブルが起こっているのかと思いきや、そうとも限りません。小さなトラブルが起こっても最悪と騒ぎます。トラブルの度合いは関係なく口癖になっています。別に気にする必要はないように思えますが、ただの口癖とはいえ悪影響があります。最悪とは最も悪い状態を意味する言葉です。本人は軽い気持ちで言っているかもしれませんが、安易な使い方はよくありません。自分で発した言葉は自分の耳で聞くことになります。暗い声でネガティブな言葉を発すると、暗い響きと暗い言葉を聞くことになります。最悪という口癖があると、マイナスの自己暗示が働き、どんどん気持ちが暗くなります。心の闇が広がって、ネガティブ思考がエスカレートする。最悪と騒いでいると本当に最悪になってしまうのです。冗談半分であっても言わない方がいいでしょう。少なくともポジティブな言葉ではありません。騒いだところで余計に苦しくなるだけ。ちょっとしたことですぐ最悪と騒いでいると、小さなトラブルでも大きく感じてしまいます。最悪と騒いでいると、どんどん体が重くなってため息ばかり出るようになります。トラブルの時、心がけたい言葉があります。大丈夫という一言です。トラブルが起こったらニコニコしながら大丈夫と言いましょう。たとえ深刻なピンチの時でも笑顔で大丈夫と言っておけばいい。大丈夫とは問題ない、乗り越えられる、心配はないという意味です。大丈夫と言っているとプラスの自己暗示が働き、本当に大丈夫であるように思えてきます。自分に大丈夫と言い聞かせることで、興奮が落ち着き冷静を取り戻せます。心が安定して平常心を取り戻せます。失いかけていた余裕が戻り、心の器も大きくなります。笑顔になっていると心が上向いて気持ちも明るくなってきます。大丈夫と笑っていると本当に大丈夫になるのです。ピンチの時こそ大丈夫という言葉が有効です。たとえ最悪の状況でも大丈夫ということが大切です。あなたをピンチから救うおまじないなのです。トラブルが起こったら大丈夫と言いながら笑う。小さなことにくよくよしない30の方法。その17。知らないことは恥ずかしくない。知らないと言えないこと、知ろうとしないことが恥ずかしいのだ。会話をしていると、時々知らない話が出てきます。知っている話ならついていけますが、知らない話ならなかなかついていけません。とっさに知らないと正直に言おうか迷ってしまう。正直に知らないことを告白すると、馬鹿にされるかもしれない不安が出てきます。 バカと思われて嬉しい人はいません。特に初歩的、常識的なことを知らないと恥ずかしい気持ちもひとしおです。勉強不足の自分を自覚するでしょう。無知のまま成長している自分が情けなくなるでしょう。知らないことは恥ずかしい、と思ってしまうのです。しかし、ここに誤解があります。知らないことがあっても恥ずかしいことではありません。誰でも知らないことがあって当然です。何でもすべてを完璧に知っている人はいません。たとえ初歩的、常識的なことでも知らないことがあるのは自然です。では本当に恥ずかしいことは何か。知らないと言えないこと、知ろうとしないことが恥ずかしいのです。分別のある年齢にもかかわらず、正直に知らないと言えないことの方が恥ずかしい。正直に知らないと言えないと仕事や人間関係で苦労するでしょう。話がすれ違うことで誤解、ミス、失敗を招くのです。また、自分から興味を持たず知ろうとしないことも恥ずかしいことです。せっかく知識を増やす機会があるというのに知ったかぶりをすると学ぶ機会がなくなります。知らないことを積極的に学ぶ姿勢は大人ほど大切です。仕事で必要な情報ならきちんと知っておく必要があります。重要な内容かもしれないわけですから積極的に知ろうとする姿勢を持ちたい。たとえ仕事に無関係でも知識が増えることで教養を高めることができます。知らないことがあれば正直に知らないと伝えましょう。知らないことは積極的に興味を持つ姿勢も大切です。相手が年下であれ部下であれ知らないことなら正直に告白して詳しく教えてもらいましょう。相手からバカと思われそうであっても恥じる必要も落ち込む必要もありません。知らないことを堂々と告白できるのはむしろ勇気がある証拠です。たとえ無知で恥をかいたとしてもそのバカぎりです。頭を下げながら詳しく教えてもらえばその後は恥をかかなくて済みます。知らない話が出てきた時にどうするかが人生の分かれ道です。知らないことは恥ずかしがらず正直に知らないと伝える。小さなことにくよくよしない30の方法。その18。失敗して中断するのではない。勢いに変えて継続するのだ。失敗したときどうするか。ここは成功に関わる大切なポイントです。普通は失敗したら中断することが多いでしょう。一旦仕事を中断して反省して原因を探ります。原因が判明すれば改善します。問題ないことが確認できれば再開です。失敗したら興奮や混乱を抑えるためにもとりあえず中断することが多いでしょう。失敗した時の対応としては一般的であり最も行儀の良い対応です。誰が見ても正しい、適切、当たり前と思うでしょう。しかし成功できない原因はここなのです。失敗して中断したら勢いが失われます。せっかく調子が出ていたのに途中で止めてしまうのはもったいない。一度中断すると再び勢いを出すのに苦労します。いちいち中断するなんてなんとかったるい話なのでしょう。失敗するたびに中断して反省と改善を繰り返しているとなかなか前に進めません。行儀の良い対応かもしれませんが成功するのに時間がかかりすぎる。夢を叶える前に年齢を重ねて人生が終わってしまうでしょう。いくら行儀が良くても時間がかかりすぎるとかえって成功を遠ざけるのです。ではどうするか。失敗して中断するのではありません。勢いに変えて継続するのです。ついでにもう一回失敗してやると意気込みましょう。一回失敗すれば二回も三回も同じようなもの。開き直ってついでにもう一回失敗をするつもりでそのまま続けます。 調子と勢いはいつでも出せるものではありません。調子と勢いはできるだけ維持することが大切です。ついでにもう一回失敗してやると開き直れば失敗を勢いに変えることができます。そうすれば減速をしないで進み続けることができます。むしろ加速に変えることができます。勢いを保つことでくよくよしないで済むメリットもあります。忙しくしていればとりあえず泣く暇も落ち込む暇もありません。高いテンションを維持したまま次の仕事に着手できます。反省と改善は進みながらしましょう。反省と改善はわざわざ中断しなくても進みながらすればいいことです。それはできないと思うかもしれませんが、今までやったことがないからしようとしないだけです。やってみれば意外とできます。普通のことを普通にしているだけでは成功できない。最初はできなくても慣れてくればできるようになります。成功するには非常識な行動パターンが必要です。本気で成功したいなら失敗を勢いに変える技術が大切です。失敗したら中断するのではなく勢いに変えて継続する。小さなことにくよくよしない30の方法。その19。嫌なことを思い出す時のお約束は不快感を引きずらないこと。過去を振り返った時、嫌なことを思い出すことがあるでしょう。過去の失敗、恥ずかしい思い出、赤面した出来事。もちろん嫌なことを思い出してもいいのです。嫌な経験を思い出すことで反省や教訓を得ることがあります。後になって思い出した時、恥ずかしいことをしてしまったと赤面することもあるでしょう。ああすればよかった、次からこうしようと教訓が得られることもあるでしょう。嫌な出来事を思い出すこと自体は悪いことではありません。ただし嫌なことを思い出す時のお約束があります。不快感を引きずらないことです。嫌なことを思い出した時、当時の不快な気持ちもよみがえりますが、不快感を引きずるのは NG です。くよくよしたところで仕方ありません。小さなことにこだわって思い悩んでいると、体力や精神力を消耗します。不毛な無駄な時間が過ぎてしまいます。一度、くよくよし始めると、ネガティブのスイッチが入ってしまい、どんどん、暗い気持ちがエスカレートします。不快感になったまま、気持ちが切り替えられないと、悪循環に陥ります。すぐ、気持ちを切り替えましょう。悪循環に陥る前に気持ちを切り替え、明るい方向を向くことです。もし、気持ちを切り替える自信がないなら、最初から嫌なことを思い出さないことです。思い出しそうになっても、手前でとどまり、考えないようにするのが賢明です。家事や仕事で忙しくしたり、運動で体を動かしたり、わざと太陽の光を浴びに行ったりすれば、気持ちを紛らわせられます。過去の嫌な出来事を思い出すときは、不快感を引きずらないようにしておく。不快感を引きずりそうなら、最初から思い出さないようにする。小さなことにくよくよしない30の方法。その20。体が傷ついたときは、痛いの痛いの、飛んで行け。心が傷ついたときも、痛いの痛いの、飛んで行け。道につまずいて転んで膝をすりむくと、膝を怪我します。傷がひどいと、出血をすることもあります。膝がじんじんして、泣きそうになる。こうした時に役立つおまじないがあります。痛いの痛いの、飛んで行け。です。単なるおまじないと侮るな彼。痛い部分を優しく手でさすりながら、痛いの痛いの、飛んで行け。と言えば一瞬で痛みが和らぎます。シンプルなおまじないですが、効果は強力です。もちろん、傷の具合は変わりませんが、痛みは大きく緩和されます。ヒリヒリしていた痛みが一瞬でなくなるから不思議です。 どんな痛みにも効果があり、万能です。膝をすりむいて泣いている子供にしてあげると、すぐ泣き止みます。子供の頃、親にしてもらった時、魔法を使ったのではないかと思った人も多いのではないでしょうか。では、心が傷ついた時はどうするのか。心が傷ついた時も、痛いの痛いの、飛んで行け。というおまじないが有効です。人にひどいことを言われて、心が傷ついた時、恥ずかしい出来事があって、ショックを受けた時、不幸な出来事があって、精神が不安定になった時、さあ、おまじないの出番です。胸に手を当て、優しく手でさすりながら、痛いの痛いの、飛んで行け。と、唱えましょう。暗い声ではなく、できるだけ明るい声で唱えるのがポイントです。心の痛みが和らぎ、軽くなることが実感できるでしょう。一回で効果が感じられなければ、何度か繰り返し唱えるといいでしょう。回数に制限はありません。こんな素晴らしいおまじないを使わないのはもったいない。シンプルな一言ですが、効果は強力です。体が傷ついた時だけでなく、心が傷ついた時も有効に活用してください。心が傷ついた時は、痛いの痛いの、飛んで行け。というおまじないを唱える。小さなことにくよくよしない30の方法。その21。ついてないと言ってはいけない。ついてない。そんな口癖はありませんか。くじに外れた。じゃんけんで負けた。うっかり忘れ物をしてしまった。駅まで走ったのにギリギリ乗り遅れた。欲しい商品を買いに行ったら売り切れだった。仕事のやり取りが行き違いになってしまった。日常生活の中では運の悪い出来事に遭遇することがあります。不運な出来事があると神経が高ぶってついてないと言いそうになります。確かに不運な出来事があったのは事実かもしれませんが、ここは大切なポイントです。ついてないと言ってはいけません。ついてないと言えば言うほど心がネガティブに傾いてしまうからです。ついてないと言ってしまうと自分は不幸な人間と言い聞かせることになります。つまり自分で自分を洗脳することになる。テンションが下がっていき、気分が悪くなります。どんどんネガティブな気分が助長され、ますます不運がやってくるようになります。ついてないという口癖があると、普通の出来事すら悪い出来事として感じるようになります。ついてないと言ったところでいいことは一つもありません。心が卑屈になり、物事の受け止め方が悪くなり、自分にとって何もかもネガティブに感じ始めるのです。確かに不運があったのかもしれませんが、人生全体で考えてみてください。ついていない時もありますが、逆についている時もあるはずです。人生全体で見ると、幸運と不運の数は同じくらいです。たまたまその時ついてない出来事があっただけで、別のタイミングでは幸運に恵まれます。その時はついてない出来事に感じても、後になって役立ったり、プラスになったりすることがあるでしょう。ついてない出来事があっても、ついていないと言葉にしないことです。言うだけでなく、思うのもやめておくのが賢明です。怒らない、憎まない、恨まない。ついてない出来事があった時は仕方ない、こういう時もある、と考えるのが一番です。あえて深く考えずさらりと流してしまいましょう。心も体もしっかり前を向くことで気持ちの切り替えも早くなります。ついてないという口癖は禁句にする。小さなことにくよくよしない30の方法。その22。アンチとは真面目に向き合わず、とことん無視するのが一番。仕事をしていると発生するのがアンチです。どこからともなく湧いてきて、あなたに厳しい言葉を浴びせてきます。 あなたが活躍するにつれてアンチの数も増えていくでしょう。メディアへの露出が多くなるとアンチの登場は必然の法則です。もちろんアンチとはいえ誠実な批判なら別です。きちんと本業と連絡先を明かした人物なら、厳しい言葉とはいえ真面目に受け止めた方がいいでしょう。その人はアンチというよりファンに近い存在です。厳しい言葉も根拠のない誹謗中傷ではなく根拠のある批判です。一定のリスクを負った批判はむしろ改善につながるはずです。内容は批判であっても改善してほしい、頑張ってほしい、力になりたいといった応援が含まれています。厳しい言葉であっても誠実に受け止めた方が自分のためになります。しかし名前も連絡先も明かさないアンチとなると別です。名前も連絡先も明かしてない人物による誹謗中傷は何の役にも立ちません。アンチはとにかく叩くのが大好きです。相手に何か言われると不足や欠点を見つけ再び叩きにやってきます。もはや叩くのが趣味の状態です。誤解を解きたいと思うこともあるでしょうが、安易に向き合うのは要注意です。誤解を解こうとするとかえって悪循環を招くでしょう。アンチはとにかくあなたを攻撃するのが目的です。誤解を解こうとしたところで欠点や不足を見つけて再び攻撃してくるでしょう。アンチの荒探しは天才的です。攻撃とストレス発散が目的なので、どう誤解を解こうとしても攻撃してきます。むしろ誤解を解こうとして真面目に向き合っていると、アンチは快感を覚え、ますます攻撃がエスカレートするでしょう。アンチがあなたを攻撃する理由は様々です。あなたに嫉妬しているのかもしれない。炎上のお祭り騒ぎに便乗しているだけかもしれない。あなたをストレスのはけ口にしているのかもしれない。本当の理由はアンチ本人のみ知ることですが、いずれにせよ無視するのが一番です。アンチをなだめる必要もありません。アンチの言葉に従う必要もありません。真面目に戦って勝とうとする必要もない。アンチと真面目に向き合ってもいいことはありません。余計な精神を消耗するだけです。ではアンチとはどう付き合えばいいのか。対応策はシンプルです。アンチはとことん無視しましょう。何を言われても相手にしません。どんな厳しい言葉を言われても聞き流しましょう。なんだか騒いでいるなと思うくらいでちょうどいい。アンチにどれだけ罵られても無視することが大切です。たとえ死ね、地獄に落ちろ、人間をやめてしまえと言われても無視しましょう。ブログや SNS から攻撃してくるアンチならブロックしましょう。ブラックリストを作成して付き合わないようにするのもよし。ホワイトリストを作成して必要な人だけ連絡を取るのもよし。どうしても無視できないならいっそのことインターネットから離れるのも悪くありません。物理的に批判が届かない状態にすれば、どれだけ誹謗中傷を言われても平気です。アンチとは真面目に向き合わず、とことん無視するのが一番なのです。アンチがいれば真面目に向き合わず無視する。小さなことにくよくよしない30の方法。その23。話が平行線になったらどうするか。人と議論を交わしていると話が平行線になることがあります。お互いが意見や主張を譲らず、妥協点が見出せない状況です。同じ話を繰り返し、折り合いがつかない。まさしく平行線の形状のように、つかず離れずの状態が続きます。話が平行線になると、だんだんイライラしてくるのが厄介なところ。不毛な時間ばかりが過ぎていくのです。さて、話が平行線になったらどうするか。ここでの対応は人間関係の成り行きを決める重要なポイントです。まず注意したいのは強引に解き伏せてしまうことです。 声を荒らげたり、乱暴な言葉を使ったりして、無理やり相手を納得させます。頭の回転が速くて話術の巧みな人なら、矛盾点をついたり、上げ足を取ったりして、うまく説き伏せることができるかもしれません。相手が折れるまで、全く、譲歩せず、とにかく、しつこく粘ろうとする人もいるはずです。しかし、平行線になった話を強引に説き伏せようとするのは、要注意です。強引に説き伏せようとすると、相手を不快にさせます。平行線になっている時点で、すでに一定の摩擦が発生しています。まだ火はついていないものの、今にも火がつきそうな摩擦熱が発生しています。無理やり相手を説き伏せようとすると、議論ではなく、口論になってしまいます。無理やり相手を説き伏せたとしても、ムカムカした感情が残るでしょう。後味の悪い議論の決着になり、本当の解決にはならないのです。では、自分が譲歩すればいいかというと、それも注意が必要です。安易に譲歩すると、自分にとって不利な状態を招くことがあります。軽い気持ちで安易に譲歩すると、後から、迂闊なことを言ってしまった、と、悔やむことがあります。言葉を取り消すのは、簡単そうで難しい。今さら、結論を変えないでほしい、と思われます。とりわけ、将来に関わる議論なら、安易な譲歩には注意が必要です。では、どうすればいいのか。話が平行線になった時のマナーがあります。話が平行線になったら、一旦話を切り上げるのが得策です。お互い興奮している状態では、建設的な議論をするのは困難です。無理やり説き伏せる必要もなければ、安易に譲歩する必要もありません。それ以上話をしても、時間と労力の無駄になります。一旦話を切り上げて、落ち着く時間を作りましょう。冷静になれば、もっと別の見方や考え方ができるようになるでしょう。自分の理解不足に気づくこともあるでしょう。興奮が収まって、冷静な思考をすると、自然と考えが変わることもあります。譲歩をするなら、仕方ない譲歩なのか、不公平な譲歩なのか、じっくり考えることができます。譲歩するなら譲歩してもいいですが、一度、冷静な思考を経ておくことが大切です。考える時間を作りましょう。じっくり考えを煮詰めてから議論を再開すれば、お互い納得できる妥協点を見出しやすくなります。話が平行線になったら、一旦話を切り上げる。小さなことにくよくよしない30の方法。その24。そんなの常識だよ、という人が一番常識をわかっていない。常識とは何か。常識とは一般の人が共通して持っている知識や分別を言います。時々人と接していると自分の常識不足を笑われることがあります。そんなの常識だよ。自分の常識不足が露呈した時よく言われる一言です。相手に笑いながら言われると自分の非常識や世間知らずを恥ずかしく思うでしょう。そんなの常識だよ、という一言で心が傷つく人もいるはずです。そうなのか。自分は常識が足りないのか。情けないね。恥ずかしい。そう思うかもしれませんが、ここに誤解があります。そもそも常識は合ってないようなものです。人によって生まれも育ちも違います。人によって考え方も価値観も違います。ですから人によって常識も千差万別です。相手の常識は自分の常識とは限りません。人の多様性を無視して自分の価値観を押し付けている状態です。人が歩む人生はそれぞれです。歩む人生によって頻繁に触れる情報もあれば、滅多に触れない情報もあるでしょう。いくら常識とはいえ一度も触れたことがない情報があるのも不思議ではありません。誰でも知らない常識もあって当然です。そんなの常識だよ、という人が一番常識をわかっていないのです。 そんなの常識だよ、と言われて落ち込む必要はありません。知らなかったことがあれば教えてもらえばいいだけです。初めて知りました。詳しく教えていただけませんか、という一言を言うだけです。くよくよする必要もなければ落ち込む必要もありません。罪を犯したわけでもなければ誰かに迷惑をかけたわけではありません。たまたま常識の中に知らないことがあっただけです。むしろ今知らないことが分かってよかったと思うくらいでいい。知らないことに気づいて今知っておけば次からスムーズになります。少し常識が向上したと思えばハッピーな気持ちになれます。さて、注意したいのは相手だけではありません。あなたもそんなの常識だよというセリフに注意しましょう。少なくとも感じの良い言葉ではありません。相手の常識不足に気づいても笑ったり責めたりしないこと。自分の常識は相手の常識とは限りません。人の多様性を思い出し、自分の価値観を押し付けないよう注意しましょう。優しく丁寧に、こうですよ、と説明すればいいだけです。私も以前は知りませんでした、知らない人の方が多いですよ、とフォローすれば相手も救われます。相手からありがとうございます、と感謝され、会話がスムーズになります。そんなの常識だよ、と言われても落ち込まない。小さなことにくよくよしない30の方法。その25。タクシーに無視されたときは、こう考えよう。乗らなくてよかった。あるとき、タクシーが必要になりました。タクシーを止めようと、道端で手を挙げます。お客さんの乗っていないタクシーが1台近づいてきました。止まるのかと思いきや、そのままスルーされました。そんな時、無視された、とムッとしそうになりますが、ちょっと待ってください。ムッとする必要はありません。タクシーに無視された時は、こう考えてください。乗らなくてよかった、と。無視するくらいですから、感じの悪い運転手なのでしょう。もし、そのタクシーが止まって、乗っていたら、不快な接客でイライラする時間を送っていたに違いありません。無視したわけではなく、気づいていなかっただけだとしても、考え方は同じです。手を挙げていることに気づかないくらいですから、集中力が著しく低下しているのでしょう。極度の寝不足や大きな疲労が溜まっているのかもしれません。そのタクシーに乗っていると、ふらふらした運転で、車酔いをしていたかもしれません。事故に遭って、命を失っていたかもしれません。笑い事ではなく、あり得る話です。手を挙げている人に気づかないのは、よほど注意力が下がっている証拠ですから、危険な運転手と言えます。だから、乗らなくてよかった、と考えましょう。ムッとしないで済みます。むしろ、ほっと安心できます。無視してくれてありがとう、と感謝をしてもいいくらいです。タクシー会社にクレームを入れなくても、その運転手は売上成績も低いはずですから、安心してください。手を挙げた時、すぐ気づいて、丁寧に止まってくれるタクシーに乗りましょう。素早く反応してくれるタクシーに乗る方が、あなたのためになります。日頃から安全運転をしていて、感じのいい運転手に違いありません。タクシーの中でも快適に過ごせ安全に目的地まで行けるのです。タクシーに無視された時は乗らなくてよかったと考える。小さなことにくよくよしない30の方法。その26。何度も同じことを聞かれたら心を大きくするチャンスと考える。何度も同じことを聞かれることがあります。度忘れをするのは誰にでもあること。たまたま忘れたのかなと思い、もう一度同じことを答えます。ここまではよくあることですが、これが何度も繰り返されるとなると話が変わります。 何度も同じことを聞かれると、だんだんイライラしてきます。面倒な気持ちが強くなり、文句を言いたくなる。前にも言ったよね。何度同じことを言わせるのだろう。この人は私を怒らせたいのだろうか。同じことを繰り返すとバカバカしく思え、心にストレスが生まれてくるでしょう。文句を言いたくなるかもしれませんが、こういう時、心がけておきたいことがあります。何度も同じことを聞かれたら、こう考えてください。心を大きくするチャンスだと。何度も同じことを聞かれても、イライラせず、ニコニコしながら、答えましょう。あなたも同じことを聞くことがあるでしょう。その時は、きちんと覚えたつもりでも、何かの拍子で、うっかり忘れることがあるはずです。私はそこまでひどくない、と思うかもしれませんが、記憶力は人それぞれ、という事実を忘れていませんか。あなたは、記憶力がいいかもしれませんが、相手も同じとは、限りません。世の中には、覚えが悪い人もいます。先天的に記憶力が弱い人もいれば、老化によって記憶力が弱った人もいるでしょう。記憶力がいい人がいる一方、記憶力が悪い人も世の中にはいます。トラブルと騒ぐほどでもありません。同じことを聞かれて困っていると悩む人がいたとき、大変ですね、と思いつつも、大した悩みではない、と思うはずです。肉体的、経済的ダメージがあるわけではありません。客観的に見ると小さなことであり、笑って済ませられることでしょう。何度も同じことを聞かれてムッとしたら、記憶力の悪い相手を責めるより、心の小さな自分を恥じた方がいいでしょう。残念ですが、まだまだ心が小さな証拠。だからニコニコしながら答えるのです。何度も同じことを聞かれたら、心を大きくするチャンス、と考えましょう。何度同じことを聞かれても、何度でも、答えます。5回でも、10回でも、答えます。ニコニコしながら、笑顔で答えるようにしましょう。心を大きくするトレーニングになります。心よく質問を受け入れることで、あなたにとっても、プラスに働きます。何度も同じことを聞かれたら、心を大きくするチャンス、と考え、ニコニコしながら、何度でも、答える。小さなことにくよくよしない30の方法。その27。チャンスに恵まれない時期は、チャンスをつかむための準備期間、と考える。ある時、目の前にチャンスが現れた。そんな時、あなたならどうしますか。迷う余地はありません。待ちに待った念願のチャンスなら、今すぐ掴み取りに行きましょう。もたもたしているとチャンスが消えてなくなります。チャンスは流れ星のようなもの。パッと現れてはさっと消えます。1分1秒が勝負ですから、お金や手間暇がかかってでもいいので、今すぐチャンスを掴み取りに行くのが正解です。では、チャンスに恵まれない時期はどうすればいいのか。チャンスがないから仕方ないと、待ちの姿勢でじっとするのはよくありません。チャンスに恵まれない時期は、チャンスをつかむ準備をしましょう。チャンスはいつやってくるかわかりません。1週間後かもしれない。1ヶ月後、半年後、1年後かもしれない。チャンスは合図も前触れもなく、突然やってくるのが特徴です。確実に一つ言えるのは、必ずいつかチャンスがやってくるということです。その時のために今できる準備をしておきましょう。コツコツ節約をして、貯金と余裕を増やしておく。しっかり仕事をして、経験と実績を積んでおく。たくさん本を読んで知識や技術を高めておく。チャンスをつかむために今やるべきことはたくさんあるはずです。きちんと準備ができていれば、いざチャンスが現れた時、確実にチャンスがつかめます。平凡で単調で同じ毎日の繰り返しであっても油断しないこと。チャンスがない時もやるべきことはあります。 淡々とした繰り返しの毎日であっても、やるべきことに忙しくしている方がいい。チャンスに恵まれない時期は、チャンスをつかむための準備期間と考え、今できることをしましょう。いざチャンスが現れたら、事前準備を生かして確実につかみ取りに行きましょう。一気に駒を進めることができ、夢の実現に近づけます。チャンスに恵まれない時期は、チャンスをつかむ準備を整えておく。小さなことにくよくよしない30の方法。その28。過去と未来を考えるとき、ストレスを感じる。どんなときに人はストレスを感じるのか。それは、過去と未来について考えるとき、ストレスを感じます。過去について考えると、未練が出てきて、後悔が始まります。どうしてあんなことをしたのだろう。あの時、こうしておけばよかった。過去に戻ってやり直したい。過去を考えると、くよくよします。だんだん、気持ちが沈んできて、過去を悔やむ気持ちがエスカレートします。そして、ストレスを感じます。逆もあります。私たちは未来を考えた時もストレスを感じます。未来について考えると不安と恐怖が出てきて落ち着かなくなります。もし仕事を失ったらどうしよう。もしお金がなくなったらどうしよう。怖い。嫌だ。逃げたい。まだ起こっていないことを勝手に妄想を膨らませ、あれこれ思い悩み始めます。もちろん、未来にワクワクすることもありますが、それはあくまでポジティブな未来を考える時です。もともと人は危険を避ける本能があるため、未来について考える時、まず危険な場面を想像しがちです。明るい未来をしっかり意識できていればいいですが、うっかり暗い未来を考えてしまうと、ネガティブな妄想が膨らみます。暗い未来を考えると、失望と絶望が頭で渦巻き、ストレスになります。生きているのは、現在でも、頭の中の世界で生きているのは、過去や未来になっています。生きている時間軸がずれ、摩擦が生じます。過去や未来をくよくよ考えていると、余計なストレスを感じてしまいます。こうした精神的なストレスは、肉体的なストレスとは違って、厄介です。簡単に解消できず、心の奥深くまで突き刺さり、気持ち悪い疲れに発展します。もう過去や未来について考えません。タイムマシンに乗って過去に戻ることはできません。魔法の水晶を使っても未来の様子を覗くことはできません。現在に集中するのです。あなたが生きているのはあくまで現在。今やるべきことに着手しましょう。今に集中して、今を生きましょう。よそ見をせず、目の前の仕事に集中します。ベストを尽くし、自分にできることはすべてやり尽くしましょう。そうすれば、過去や未来の妄想に振り回されなくなり、余計なストレスを感じなくなります。もちろん、現在に集中してもストレスを感じることはありますが、少なくとも、気持ちのいい健全なストレスです。現在に集中しているので、最高の仕事も発揮できるでしょう。結果として素晴らしい未来が切り開けるのです。むやみに過去や未来を考えず、現在に集中する。小さなことにくよくよしない30の方法。その29。無駄は 20% まで許容範囲。効率の悪いことをしてしまうことがあります。無駄な買い物、無駄な話、無駄な仕事。うっかり無駄なことをしてしまうと、心の中でしまった。と思います。ちょっとした不注意や勘違いで判断を誤ります。ミスが露呈して自分が情けなくなるかもしれません。なんて自分はバカなのだろう、愚かな自分が嫌になる、とため息をつく。無駄が発生すると、効率が悪くなったり、失敗の原因になったりします。 無駄イコール悪と考える人が多いのではないでしょうか。しかし、すべての無駄が悪いとは限りません。無駄にも大切な効用があります。無駄は気分転換やストレス発散になります。貴重な発見や新しい出会いにもつながるでしょう。斬新なアイデアや素晴らしい奇跡につながることも珍しくありません。その時は無駄と思っていても後から役立つのはよくあること。無駄とは何か。無駄とは人生のスパイスです。人生に貴重な価値と豊かさをもたらします。近道ばかり歩くのではありません。時々寄り道、回り道をしてみることも大切です。たまにはわざと遠回りをしてみた方が新鮮な刺激や新しい変化を楽しめます。想定外の出会いは無駄の中にあります。人生ではある程度の無駄も必要なのです。ただし、無駄ばかりはよくありません。人生のスパイスとはいえ、1から10まで無駄ばかりでは悪影響です。無駄が多すぎると、プラスよりマイナスの影響の方が強くなります。無駄は多すぎても少なすぎてもいけない。無駄は適度が重要です。では、適度な無駄とはどのくらいか。その目安は 20% です。無駄なことがあってもイライラしないでください。その無駄が 20% 以内に収まっているなら大丈夫です。20% までならそれはポジティブな無駄です。人生に貴重な価値と豊かさをもたらします。もちろん 20% という数字はあくまで目安です。実際には多少の上下があっても OK です。もし無駄が少なすぎるなら 20% を目安にわざと増やすのも悪くありません。20% の無駄は仕事の効率アップや人生の向上に役立ちます。無駄は 20% まで許容範囲にする。小さなことにくよくよしない30の方法。その30。負けてもくよくよしない。勝っても偉そうにしない。負けてもくよくよしないことです。負けると悔しいでしょう。気持ちが落ち込むでしょう。ため息も出るでしょう。力不足、能力不足の自分が嫌になることもあるでしょう。しかし、くよくよしたところで落ち込む一方です。自分を責めていると出る元気も出なくなります。貴重な時間も過ぎていきます。いつまでも負けたことにぐずぐず思い悩んだところで結果が変わるわけではありません。多くの悪影響があるだけでいいことは一つもない。負けた時は負けたメリットに注目してください。勝つメリットを考えることはあっても、負けるメリットを考えることは少ないのではないでしょうか。負けたことで課題や問題点が見つかるでしょう。見つかった課題や問題点と真剣に向き合って改善できればさらに自分を高めていけます。敗北から改善のチャンスが見つかれば貴重な収穫が得られます。たとえ負けたとしても挽回のチャンスがゼロというわけでもないはずです。負けた時は勝利をお預けにしていると考えればいいこと。いつか別の機会に再挑戦してその時に勝てばいいのです。心も目線も上向きを維持しましょう。下向きになりそうでもぐっと力を入れ上向きにします。負けてもくよくよしないことが大切なのです。さて、注意したいのは負けた時だけではありません。勝った時にも注意したい。勝った時はさぞ嬉しいでしょう。興奮してテンションが上がります。勝利の雄たけびを上げたくなります。自分に自信がつきますが、だからとはいえ偉そうになるのは要注意です。すごいだろ。素晴らしいだろ。と自慢して偉そうに自分の能力をひけらかすのはよくありません。横柄な様子は周りの人に不快感を与えるでしょう。自分を偉人、天才、 特別、と誤解して横柄な態度が目立つと、せっかくの勝利も見苦しくなります。偉そうにしていると油断も生まれます。自分の能力を過信して油断すると、気合の入り方も中途半端になります。成長が止まるどころか落ちていくでしょう。いずれ落とし穴に落ちることになるはずです。慢心は油断と堕落を生み出す邪悪な心。偉そうにしたい気持ちがあっても思うだけにしておきましょう。偉そうにするといずれ近いうちに堕落を招くことになるでしょう。勝っても慢心せず謙虚になって腰を低くするのが得策です。コメントを求められても謙虚な言葉を心がけるのがいいでしょう。少し運が良かっただけです。皆様の協力のおかげです。まだまだ未熟者ですが、これからも精進を続けます。油断せず謙虚なコメントの方が好印象です。負けてもくよくよしないこと、勝っても偉そうにしないこと、結果にかかわらずいつも心を一定に保つことが大切です。負けてもくよくよしない、勝っても偉そうにしない。小さなことにくよくよしない30の方法。まとめ。その1。過ぎ去った過去にくよくよしない。これからの未来にワクワクする。その2。チャンスに恵まれない時期はチャンスをつかむ準備を整えておく。その3。叱ってくる相手は嫌な人に化けた神様だと気づく。その4。トラブルが発生したら大丈夫。大したことない。いつものこと、と自分に言い聞かせ、心を軽くさせる。その5。忙しい時ほど笑顔を心がける。その6。成長が遅くても劣等感を持たず着実に力を身につけていると考える。その7。感じの悪い人に出会ったらイライラするのではなく反面教師にする。その8。悩んでいる状態を否定するのではなく肯定する。その9。嬉しいこと、楽しいことだけでなく、苦しいこと、悲しいことも人生として受け入れる。その10。言い過ぎたかな、と思った時、自分の優しい思いやりに気づく。その11。昨日しなかったことにくよくよするくらいなら、今日すべきことをする。その12。小さな怪我をしたら、大怪我でなくてよかった、と喜ぶ。その13。元気を出したいときは明るい場所に行き光のシャワーを浴びる。その14。遠回りが必要になったらいい運動になる、とポジティブに考える。その15。急なトラブルは神様が作ったジェットコースターと考える。その16。トラブルが起こったら大丈夫、と言いながら笑う。その17。知らないことは恥ずかしがらず正直に知らないと伝える。その18。失敗したら中断するのではなく勢いに変えて継続する。その19。過去の嫌な出来事を思い出すときは不快感を引きずらないようにしておく。不快感を引きずりそうなら最初から思い出さないようにする。その20。心が傷ついたときは、痛いの痛いの、飛んで行け。というおまじないを唱える。その21。ついてない、という口癖は、禁句にする。その22。アンチがいれば、真面目に向き合わず、無視する。その23。話が平行線になったら、一旦話を切り上げる。その24。そんなの常識だよ、と言われても落ち込まない。その25。タクシーに無視された時は乗らなくてよかった、と考える。その26。 何度も同じことを聞かれたら、心を大きくするチャンス、と考え、ニコニコしながら、何度でも、答える。その27。今の不幸は、未来から、見て、幸福であることに気づく。その28。むやみに過去や、未来を考えず、現在に集中する。その29。無駄は 20% まで許容範囲にする。その30。負けてもくよくよしない。勝っても偉そうにしない。